上越にアイターンのコーナーです。先週に引き続きアイターンナリティの中村俊二さんと高崎商科大学などで講師を務めていらっしゃる藤本雅弘先生にお話を伺います。早速ですが、藤本先生からこの上越にアイターンのコーナーに提言です。
やはりまあ楽しい番組なんですけれども、もっともっとこれから成果に結びつくような番組にしていっていただければなと思っています、まずはですね、移住をしてきた方と、あとはこれからお誘いする方、それぞれのまあ出演のバランスというかですね、移住されて8年の中村さんと、あと23年の松本さんと、あと元からいらっしゃる高野さんですね、さらにですね、やっぱりもっと移住したての方が加わってくださった方がいいかなと思います。移住をしてみて、こちらの上越での生活のイメージをどれだけ明確にリスナーの方に描いてもらえるか、そこがやっぱりポイントだと思うんですね。
来たての方に出てもらうと、確かにね、リアルなことが聞けるかもしれないですよね、いいこと悪いこと含め、そういうのもでもあった方がいいかもしれないですよね。
お誘いする方とそういう方がまあ直接対話してみるとか、そういうような取り組みがあると、もっとまずどんなことを意識するだろうというところ、
結局だからいい話ばっかり聞かされてもね、ってことかもしれないですね。
そうですね、生々しい話をもっと、
移住してきた方が困ることとか分からないことっていうのは、慣れてる方にとっては何が分からないのかが分からない、
そうですね、
っていうのがあるんだと思うんですよ、で僕もそれが感じてたことが染まることによって、今度それの気持ちが分からなくなるかもしれないですからね。
であと2番目にですね、この地域の中での職業の話、どういうビジネスがあるのか、どういう職業があるのか、特にこの上越にしかないとか上越で多いものとか、そういうような話がもっと地域内の人に聞けるといいかなと思ってます、やっぱり同じくですね、その上越での生活イメージを描くという上でですね、やっぱり一番大切なことはどう仕事を、どんな仕事で生きていくのかということだと思うんですけれども、そういった話をですね、もっとたくさん盛り込んでいただけると、多分聞いている方に実際のイメージを描きやすいかなと。でまたこのスタジオの中でですね、そういうことを話をしていくことで、またそういうような問題意識とかが生まれてくるのかなと思うんですね。と人材派遣会社の方だと数の問題になってしまうんですね、で数よりも質だと思うんですね。だからできれば地場の産業の経営者の方とか、あとは役職の方とか、そういう方に出ていただいた方がいいのかなと思います。もしかしたらなんか FMJ のスポンサーの方とかそういう方に出ていただいてもいいのかもしれませんね。でうちではこういう仕事をやっていて、でこういうのがこの地域として特徴があるところだけではなくてもいいと思います。農業の方でもいいと思います。で農業の方にどういうような農業を実践していて、どういう工夫をしているんだとか、あとはもしかしたら例えばそれをどういうふうに売りに行って、でどういうふうに収入を得てるんだとか、そういうようなところもお話伺えると、聞く方にとってすごくイメージしやすくなってくると思います、あとはですね、放送を聞いた人が次に何をするのかっていうことを考えた放送をしていただけるといいなと思います、これで例えば上越のことに興味を持ったとか、上越の仕事に興味を持ったとか、住み方に興味を持ったとか、そういう方がいらっしゃると思うんですね、でそういう方が次にどこに行けばいいのか、今放送を聞いていて、こういう地域だなってことはぼんやりと分かるんですけども、じゃあ具体的にどこに行ったら話聞けるのかとか、まだ移住するかどうか分からないけど、ちょっとだけそれ体験してみようかなとか、そういうようなことをしたい方が多分かなりいらっしゃると思うんですね、でそういう方が次に行くのにどこに行けばそういうのところに出会えるのかということを、たくさんわっしょいという取り組み自体がもともと任意的なボランタリー的な動きでやっていますので、たくさんの窓口があるわけですね、となると必要なことはこのわっしょいのメンバーの紹介とか、そういうのが必要になってくるのかもしれません。同じようにやっぱり次の一手ということで、市内の店とか施設ですね、どういうところから上越に接点を持つことができるのか、同じようなことなんですけれども、ワッションのメンバーだけだとまた偏りが出ますので、それ以外に客観的に見てこういうところに行くといいよとか、そういうようなお話ができるといいなと思います。
これまではお誘いする方の希望や趣味に合わせてアイターナリティ3人の方から情報を伝えていただいていたんですね。
もう少し広がった方がいいと思うんですよね。それが問題はやっぱりこの上越にアイターンというのが情報番組であるということ、はい、でこの情報っていうのは人が動くため の, あの指針になるものです、はい、でその人が動きやすいように情報を提供してあげること、それがやっぱり一番大切なことだと思います、
はい、あの藤本先生ね、上越のことに気にかけてくださってまして、はい、ちょくちょくいらっしゃってくれてるんですよ。いっそのこと住んじゃったらいかがでしょうか上越に
悪くはないんですけれども、はい、やっぱりこちらに私に合った仕事があればですね、やっぱり仕事が大切ですね、はい、
ここからお話がさらに本格的になります。実は藤本先生からこの度上越市の人口減少についていろいろとお調べいただいたんですよね。
はい、あの上越市があのどういう形でですね人口が増えたり減ったりしているのかというところをちょっとあの統計を見て作ってみたんですけれども、まあ統計見るとですね、まず一番目立つのが15歳から24歳ぐらいの年齢層の流出が非常に大きいことですね。
ああ、それはもう実感としてもありますね、
は
い、
これはあの新潟県全体とも共通なんですけれども、うんうんうん、新潟県全体よりも上越市の方が大きいです、
うんうん、
そういう意味では、まあ、あの仕事のために出てっているのか、あの進学のために出てっているのかのどちらか、まあ、両方だと思うんですけれども、まあ、その時点でまず市外に行ってしまう人があの結構いるんだなということが分かりました。で次にですね、一方で25歳から30歳ぐらいの年齢層は逆に入ってくる方が多いんです、
うん、
比較的若い人たちがですね、
うんうんうん、
一旦出た人が戻ってきているのか、それとも外から転入してくるのかは統計だけではわからないんですけれども、うん、この年齢層は外から入ってくる人の方がかなり多い。
お、じゃあ出る一方でもないってことですね。
ところがですね、うん、あのあで、はい、これは新潟県全体と比べると違います、うん、あの新潟県全体でこういう現象は見られません。あの上越市だけの現象です。
ほうほうほう。
ところがですね、今度35歳から50歳ぐらいの年齢層になると今度はまた出てくる人が多いんですね、うん、これはですね、うん、でも新潟県全体でと比べると、うんうん、新潟県全体ではそういうことが起きてないんです。上越市だけです、
うんうん、
でこれはどうなのかなと考えているんですけども、おそらく企業の管理職クラスの人が、うん、要は管理関係 の, あの仕事の人たちは比較的出てってしまってる、うん、まあ、先ほどの25歳ぐらいの人があの入ってくるところが多いというところから見ると、うんうん、若い働き手が中に入ってきてるけども、まあ、管理職ぐらいになるとまた出てってしまう、まあ、つまり上越市内で本社を持ってない会社に勤めていて、で、まあ、あの A 店で東京とかに行ってしまうというようなパターンなのかなというふうに見てます。
あ、じゃあ若い頃は地方でまず
そうですね、
こう働いた方が、ええ、まあ、出世してというか、
そうですね、
でまた本社の方に戻る、
出世すると出てってしまうと。
うーん、
だからこの辺りの人を、まあ、つなぎ止めるのが一つあの上越市では重要なことなのかなというふうに思います、
うん、本社に出世しそうになったら独立してもらうとか起業してもらう
と、そういう意味でやっぱり起業っていうのすごく大切だと思うんですね。これからの時代、大きな会社でも安泰ではなくなっている時代ですから。
あ、まあ、そうですよね、
ですからあのもっとあの起業 の, あの文化を、うん、あの根付かせることっていうのが大切なのかなというふうに思います、うんうんうん、であと50歳以上になるとだいたい新潟県全体と上越市であの同じ傾向なんですけれども、転入の方が多くなります。定年退職とか、まあ、あとはあの親の介護とか、まあ、そういうので戻ってくるのかなというふうに思っているんですけれども、まあ、大体そういうような傾向ですね。特に上越市の得意なところはその25歳ぐらいの年齢層が入ってくることと、あとはその管理職クラスの人が出てっているとことあたりかなと思います。
上越は起業しやすい町と言われています。起業していただくためには何か工夫した方がいいことってありますでしょうか。
いろいろ文化的な面もあると思いますけども、はい、移住してくる方の刺激を与えてくれるんですよね結構。 だからそういう意識を持った方に移住してもらえると、そういうあたりは結構良くなってくるのかなというふうに思っています。
なるほど。あとはじゃあネットワーク作りっていうことでしょうか。
ネットワーク作りもすごく大切なことで、うん、まあ、やっぱりその移住してくる方も含めて、移住してくる方と、あとはあれですね、若い人たち、まあ、特に出ていく層が多い、その15歳から24歳ぐらいの人たちに対して、上越はこんな起業しやすいところなんだよということをアピールできるような取り組みっていうのが、もしかしたら必要なのかなというふうに思ってます。
戻ってきやすい環境づくりということですね。
そうですね。しかも戻ってくるときに、単に大きな企業に就職して戻るのではなくて、自分で起業すると、それくらいの気概を持って、まあ自分で起業するぐらいの気概を持った人だったら、大きなところに就職しても、はい、それなりに地域 の事業を起こすことができるわけですから、
うーん、
まあ、そういう形になっていけば良くなっていくのかなというふうに思います。
ってことは、10代の頃の創業起業教育みたいな、そういうのできないといいかもしれないですね、はい、
大切なことだと思います。
ま
あ、でも高校生のうちに会社作るのもいいんですけれども、それがまたお遊びの会社だと意味がないわけですよね。
そうですよね。
で、それよりも、はい、大人のネットワークというか、うん、大人の人脈の中にいかに高校生に参加してもらえるか、うん、ということが大切だと思います。
はいはいはい。
で、地域外の大学に進学したりしてしまうと、うん、地域とのつながりが切れてしまう、
まあ、
子どもたち多いんですね、
うん、
でその子たちが地域のに戻ってきたときに、
うん、
戻ってこようかなと思ったときに、
うん、
あ、大人たちがこんなことしてるんだということを思い出してくれれば、
うん、
戻りやすくなると思うんです、
うん、はい、確かに。
高校生が独立して起業するというよりは、
うんうんうんうん、
大人のネットワークの中に高校生が入りやすくすることが大切なのではないかと思っています、うん、
はい、
祭りをきっかけにそのビジネス、地元のビジネスをもう一回見直したとか、
はい、
そういうことができればいいわけですよね、うん、昔からそのお祭りっていうのは、もともと日本ではそういうふうに地元の人たちが交流する場であったわけ で、そこに例えば出店とか出てるっていうのは、まあ、今ちょっと形変わってしまってますけども、これも一つの地域の中での交流の姿だったわけですね。それをやっていくこと自体は健全なことだと私は思ってます、
はい、
まあ、変な商売に誘わなければです ね、
そうですね、
もちろん、
うん、はい、今たくさん宿題をいただきまして、これから頑張ってそれをね、形に作っていくっていうのを考えていきたいなと思いました今、はい
はい、私も言いっぱなしだけではいけませんので、ちょくちょくこちらにも
また来ていただけますか、ありがとうございます。
何かお手伝いできることがあれば
いつもありがとうございます
先週と今週は長野大学や高崎商科大学で講師を務めていらっしゃる藤本正弘先生にお話を伺いました。アイターナリティは上越移住支援ネットワークワッショイ管理人中村真嗣さんでした。この放送は近日中にポッドキャスト配信されます。世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は、この上越に I ターンへの出演がきっかけで U ターンすることになった石塚愛子さんのお話をお送りします。上越に I ターンでした。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えよそ者扱い、二日まで古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを